山花、
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。この番組では山花地区に関わる8チームの話し手が毎週交代でさまざまな話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。皆様からのメッセージをお待ちしています。番組へのお電話 622-2222、 そして番組へのファックスは 622-2223、 メールは request@radiocaros.com、 request@radiocaros.com、 番組名とラジオネームを書いてお送りください。今夜のラジオの半ばはゲストに札幌市高齢者市民講座講師魚原浩一さんをお迎えしてお送りします。そして頼れるスイッチマン米子さん、 CM アナウンスはヤマハニーズヒューマンアカデミー札幌校の原さん、後口さん、そして中島公園近所の住民石川、以上の5人でお送りします。今夜のゲストは札幌市社会教育協会や札幌シニアネット、あるいは札幌演劇鑑賞会などで多彩な活動をし、文字通り豊かなシニアライフを送っている魚原浩一さんです。魚原さん、こんばんは。
こんばんは。
自己紹介お願いします。
はい、山花、明日もいい天気をお聞きの皆さん、こんばんは。魚原と申します。私は埼玉県の出身なんですが、定年退職後、新しい人生を新しい地域で構築したいと考えて札幌にやってまいりました。まあ最初は見ず知らずの土地でいろいろ不安もありましたけれども、何かその中で自分の力で切り開けるものがあればという思いがあって、そういう楽しみもあったわけです。で、札幌に参りまして、まあ、とにかく生活を築くためにはいろいろ自分で動いて何かを見つけなくては、向こうからは何もやってこないということで、いろいろ動いたわけです。その中で出会ったのが、一つは札幌の高齢者市民講座、これは社会教育協会というところが主催でやっているんですが、まあ、札幌市市民講座に出会いました。まあ、いろいろお話を聞いているうちに、ずいぶん札幌には深いシニアの集団があるんだなということに気がついて、ここと深い関わりを持っていくことになりました。まあ、2つ目の出会いは札幌シニアネットとの出会いです。札幌シニアネットというのは、簡単に言いますと、パソコンを通して交流するシニアの会ということになろうかと思いますが、まあ、パソコンだけではなくて、この中にはいろいろなクラブ活動がありまして、私も4つほど入っているんですが、まあ、一つは健康のために歩く会、それから絵本を読む会、それからデジカメクラブとかホームページクラブというようなところにも入っておりますし、さらにパソコンを通してですね、旅行記を書いて、まあ、発信したりもしております。それから札幌演劇鑑賞会、3つ目ですけれども、これは私が演劇が好きでずっとやっておりましたので、まあ、今では演劇を作るということは全くしなくなったんですけれども、まあ、見るということで、演劇の鑑賞会に入っております。まあ、その他地域では、まあ、パソコンを使ってミニ新聞やニュースを作ったり、埼玉の友人たちには札幌の情報をいろいろ発信したり、まあ、最初考えてみますと、やることが次から次と出てきまして、結構忙しく、何にも生活が気づけなくて、ただボケで死ぬだけではいけないなと思っていた不安はすっかり吹っ飛んでしまいまして、現在では、まあ、自分なりに豊かな生活を送っているというようなことでございます。
どうもありがとうございました。今夜の放送はラジオ半ばです。都会のオアシス中島公園を良い状態に維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。前回のですね、ラジオ半ばではゲストでは、札幌彫刻美術館友の会の橋本会長を迎え、中島公園の野外彫刻について話してもらいました。橋本会長はお気に入りの野外彫刻の一つとしてですね、山内武雄作のハート君の像についても話してくださいましたが、放送直後の6月16日ですね、札幌祭り最後の夜です。 その母と子の像がですね、何者かに押し倒され無残な姿を晒しました。さらにその後ですね、母とこの4つの目をですね、花火で焦がされるという悪質ないたずらにも遭いました。このことについては後ほど一つの問題点としてお話したいと思います。ところでですね、7月から8月の初旬ですね、今までにかけてです、中島公園は多くのイベントに賑わいました。7月4日は、キタラ10周年キタラバースで、7月7日から28日は PMF パシフィックミュージックフェスティバル、7月20日および27日は豊平川花火大会です。そしてですね、7月21日より8月5日までの、これはですね、世界のトップミュージシャンが集うビッグイベント、ミュージックテントインホワイトロック、ライブが中島公園で開催されました。ところで話変わりますが、可愛いカモの赤ちゃんですね、親子ガモは6月16日から7月25日の間に5組16羽見つけました。残念ながら赤ちゃんの数は少ないですね。だいぶ捕食されているようです。そろそろですね、曲をかけたいと思いますが、曲はゴーバさんに選んでもらいました。演劇を通じてですね、高校生との接点を持っていたゴーバさんですから、いつものラジオ仲間と違ってですね、新しい曲になると思いますよ。それではゴーバさん、曲の紹介をお願いします。
はい、それではですね、今年の5月27日に、まあ、ザードという、まあ、音楽グループのボーカルをしていた坂井泉さんが病気療養中、不良の事故で亡くなったんですね。で、今日はその坂井さんを偲んで、ザードの負けないでお願いします。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南3条西1丁目、観覧車が目印ディノスノルベサは南3条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ明けぼの交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットでヤマハナを検索してみてください。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
話題1はですね、中島公園の野外彫刻問題です。6月30日北海道新聞に、母と子の子、この像、無残、いたずら悪質、目に花火の焦げ跡との見出しの記事がありました。この日から遡ることは約2週間ですね。2週間前のことですけど、中島公園ウォッチャーの M さんよりですね、事件を知らせるメールが届きました。現場に行ってみるとですね、山内武雄作の母と子の像が無残な姿で転がっていました。早速写真を撮り、こんないたずらはやめなさいという思いを込めてですね、中島パフェ速報掲示板に、祭りの夜のいたずらかという題名で書き込みました。6月17日のことでした。新聞記事を出た後ですね、このような事件を二度と起こさないようにするにはどうしたらよいか考えていました。事件の背景にですね、私を含めてですね、一般市民の野外彫刻に対する無関心があると思ったんです。とりあえず自分に何ができるか考えてみました。その結果、この番組でですね、野外彫刻を大切にしよう、中島公園をきれいにしようという趣旨の意見広告を流すことにしました。 毎週木曜日夜8時からですね、中島公園を含む地元の番組山花明日もいい天気の中でですね、長瀬より手配し7月5日より放送することになりました。この意見広告は大きな反響を呼びました。まず各番組のパーソナリティが事件に関する感想意見などを話してくれました。ありがとうございました。多くの方からメールもいただきました。街の話題にもなりました。それから7月12日のですね、アートなラジオではこの問題を取り上げた特別番組を組んでくれました。その中で札幌彫刻美術館友の会橋本会長からのご意見もいただきました。新聞等マスコミの記事はですね、1回限りで終わることが多いのですが、8月2日のですね、北海道新聞、最近のことですけどね、朝刊札幌県町の歌ハート子の願いという見出しでですね、この事件をフォローする記事がありました。記事ではですね、中島公園を市民みんなのものという意識で利用してもらえればもっともっと素晴らしい公園になる、全くその通りと思いますね。それはハート子の像にとっても理想的な居場所になるに違いないと結ばれていました。全くその通りと思います。これを機会にですね、野外彫刻を大切にしよう、中島公園をきれいにしようという PR をですね、息の長い意見広告として続けていきたいと思います。ほとんどの出来事はですね、時間の経過とともに忘れ去られてしまいますが、この事件は風化されてはならないと思っています。そのための意見広告で CM です。話題の2番目はですね、豊かなシニアライフってところで、市民講座について合原さんにお尋ねしますけど、先日ですね、アルコー会の仲間10人と一緒に合原さんの講演奥の細道を読む気に入ってきましたね。合原さんもですね、私もアルコー会のメンバーなんですけどね、合原さんは会長、私は平とそういうわけでですね、その会場の話ですけどね、100名以上入る会場ですね、かなり大きな会場ですよね。満席なのでびっくりしましたね。すごい人気ですね。ところで合原さんは札幌に転居して新たな暮らしの心地のために待つだけではなくですね、積極的に道を切り開いてきたと伺っていますが、高齢者市民講座との出会いもその一つですか？
そうですね、やっぱりいろいろあちこちに話を聞きに行くということは当初は随分やりましたね。その中でこの高齢者市民講座にも出会ったんですけれども、大変内容が多彩で面白いと思いましたね。例えば、歴史の話がある、健康問題、医学の問題などもある、時の話題があったり、文学や旅の話、あるいは時には難しい哲学の話が分かりやすくこう解説されたり、あるいはみんなで詩吟をやりましょうなんていうのもありましてね、いろいろ多彩で大変面白いと感じて、この講座は随分聞きに行かせていただきました。
ああそうですか。それでですね、初めは講座の聞き手としてですね、参加したそうですが、講演をするようになったいきさつなどを聞かせてください。
これと出会って講座を聞いて半年ぐらい経った時に、これを主催している札幌市社会福祉協会に会員として入りまして、それから4ヶ月ぐらい経った時に初めて講演をさせていただいたわけです。それは自分も何か活かせることがあれば、これからの残りの人生を有意義にしたいなという気持ちがあったもんですから、誘いもありましたし、できることはやろうと、ある種のボランティア精神みたいなもんでしょうかね。それで最初の講演をやったわけなんですけれども、当時私が転居してきましたのが2003年なんですが、その年は作家の林芙美子が放浪記を書いた林芙美子ですね、ちょうど生誕100年の年でありまして、中島公園にある文学館で林芙美子の特別展をやっていたわけです。林芙美子が昭和に入って北海道旅行をするわけですけれども、これは取材旅行と言っていいんでしょうけれども、それを中心としたというのが、それのみのと言ってもいいのかもしれませんけれども、特別展をやっていましたね。それを見に行って、私も現役の頃は国語の教員だったもんですから、そういった方面には関心があるわけなんですけれども、なるほど、これをやってみようと、講演をするなら林芙美子の北海道旅行をテーマにやってみようということで、会員になって、社会教育協会の会員になって4ヶ月経った頃に初めての 公演をさせていただいたわけです。ですから公演のきっかけを取り持つのは中島公園にある文学館と、こういうことになりますね。
やはり中島公園ですよね、うん、それでですね、高齢者市民講座では先ほどもちょっと触れましたけどですね、どんな内容の話が多いのですかということと、もう一つですね、また魚原さんご自身はどういう話をなさるんですか。
まあ、話の内容は何と決まったことはないんで、それぞれの講師の方が得意の分野をやるということで、多彩な話が入ってきますね。歴史を得意にしている人、あるいは北海道ですからアイヌのことに関して非常に得意な方がおりますし、時には高齢者を対象としていますので、健康問題ということで専門の医師を病院から招いて話をしてもらうとか、まあ、大変多彩な話になっています。で、私自身はですね、やっぱり自分の専門が文学や言葉に関してのものが多かったもんですから、まあ、そういうことについて話しているわけですけども、先ほどもお話ありましたように、この間石川さんはじめアルコ会の皆さんが聞きに来ていただいた時には、まあ、松尾芭蕉の奥の細道の一振りというところの話をさせていただいたんですけれども、まあ、そういったことが多いんですが、やはり自分の持っているものを広げていきたいということもありまして、それだけではなくて、例えばですね、まあ、オードリー・ヘップバーンについて話したり、グレース・ケリーについて話したり、まあ、映画の話をしてみたりですね、同じ作家の話をするんでも北海道と絡めて話をさせていただこうということで、例えば有島武郎の話をいたしましても、あの方はまあ札幌農学校を出て、そこの教授をやってという方ですから、まあ、北海道との関わりは深いんですけれども、野口雨情などについても、赤い靴の女の子の赤い靴の歌ができるまでについて、話をさせていただいたり、まあ、旅の話をしたり、まあ、いろいろ調べて、まあ、勉強してというとちょっとあれなんですけれども、話をさせていただいているんですが、やっぱりそうして調べていると日々発見があって面白いし、勉強することの楽しさも、まあ、その中で味わえるというようなことで、非常に自分としてはある程度満足のできる話をさせていただいているわけです。
それではですね、市民講座の他にですね、どんな講座をお持ちでしょうか。
たまたまですね、9月の1日に白石区民センターから依頼がありまして、今度話をさせていただくことになっているんですけれども、ここでは白石を学ぶということで、もう何年かにわたってこの話をしているんですけども、まあ、私は一昨年からその話をさせていただいているんですけれども、一昨年は有島武郎と上白石の家ということで話をさせていただき、昨年は先人のロマンと愛花ということで、白石区に関係する方の話をさせていただいたんですが、まあ、今年は9月1日に白石区民センターで半沢淳の生涯という話をさせていただく予定になっています。で、この半沢淳という方は白石で生まれた、まあ、北大の教授ですけれども、現在私たちが食べている納豆の製造法の基礎を作り上げた人ですね。この方の納豆製造法が現在も行われているわけですけれども、まあ、白石に誕生した納豆博士と言われている半沢淳の生涯ということで話をさせていただきます。まあ、9月1日土曜日1時から白石区民センターでさせていただくんですけれども、まあ、白石区に住んでいる方は札幌市の広報の白石区版のこの8月号に載っておりますのでご覧いただきたいと思うんですが、白石区以外の方はですね、各区の、まあ、西区ですとか清田区ですとか各区の、区民センターに、この青い色のチラシが置いてありますので、それを見ていただければと思いますし、まあ、あるいは、まあ、これ予約制になっておりますので、白石区民センターに直接電話をかけていただくというのもいいかと思いますが、電話番号は861-3100、 白石区民センターの電話番号は861-3100、ここに電話をかければ詳しく教えていただけると思うんですが、
はい、861-3100ですね。それからですね、先日の講座ではですね、奥の細道を読むを聞かせてもらったんですが、メリハルの効いたテンポの良いですね話ぶりにぐいぐいと引っ込まれるような感じでしたよ。 大原さんが人気講師と言われているわけが分かったような気がしました。講演をする際のですね、心構えをお聞かせください。
はい、やっぱり話すからには聞いていただきたいし、いい話をしたいというのは、まあ、人間たらしもあると思うんです。例えばこういうことを考えてみると、まあ、講師の側からしますとですね、聞いてる方がみんな居眠りをしていたということになりますと、やっぱりちょっと話すのが嫌になってしまう。また聞き手から言うと、講師が原稿を前に置いてただ棒読みにしてるだけだっていうと、まあ、聞いていてあまり面白くないというようなことがあると思うんですね。でそういう意味で私は講演をするということは聞き手と話しての対話だと、聞き手と話しての対話だというような意味に考えているわけです。聞き手は、話し手の話をよく聞く、話し手は聞いてもらうと。でこれはですね、話が良かったか悪かったかという話の決定権というのは聞き手が持っていると思うんですね。何を話すかということは話し手の権利かもしれませんけれども、それが良かったか悪かったかっていうのは聞き手の側が決定すると。そういう意味では話題集めとか、聞き手が何に関心があるんだろうとか、あるいは大勢の人の前で話すにはどういう話術がいいのかと、まあ、そんなことを考えながらよく分かってもらうような話をすると、ということは聞き手の、話し手としては聞き手の反応を見ながらその場の状況に応じてやっていく。だから反応を見ながらということは、一つのことを勉強して一つのことを話すだけでは反応も何もないわけで、話すためには一つのことを話すためには5つも等も勉強して反応を見ながら、あ、この場合は2のことより3のことを話そうとか、3のことよりは4のことを話そうとか、そういう膨らみを持たせるような努力はしているつもりではおります。すなわち、話し手と聞き手の目と目をつないで明瞭に明るく肯定的に分かるようにというようなことになるんでしょうかね。で特に高齢者の場合には、聞きに来ている方が皆さん学習意欲が高いんですね。しかも皆さんが百科事典のような非常に豊富な知識をお持ちですから、むしろ話し手の方がそこから私などは大変教えられることが多いわけです。まあ、それがまた楽しみでもあるし面白くもあるわけですね。なかなか話はうまくいかないんですけれども、まあ、そんなつもりで、聞き手と目線をつなぎながら話をさせていただいております。
そうですか。そうするとラジオなんかですね、反応を見るのにちょっと苦労するでしょうね。
そうですね。
それではですね、リスナーの方の中にもですね、市民講座を聞いてみたいと思った方もおられると思うんですよ。なんですから開催情報は、ね、どうやったら調べていいでしょうかと、はい、それから小原さん自身はいつどのような講演をなさるかちょっと聞かせてください。はい、
私はだいたい一月おきぐらいにやっているんですけれども、今度は9月ですね、9月の22日に西区民センターで函館の石川啄木というテーマで話をさせていただく予定になっております。でこの情報はですね、一つは札幌市の広報ですね、これに載っておりますので、まあ、広報は皆さんのところにあると思いますので、まあ、8月号を見ると8月の講座の案内、9月号には9月の講座の案内が載っております。それからチラシですね、これは札幌市内区民センターや区役所や図書館や、まあ、あちらこちら70カ所以上に、チラシを置かせてもらっておりますので、そのチラシを見るといつどんな話がどこであるのかということが分かります。それからパソコンのお持ちの方はインターネットを調べるという方法があります。キーワードはですね、高齢者市民講座、インターネットで高齢者市民講座と打ち込んで、検索をしていただきますと、今日ここに来る前に調べてきましたところ、 Google で調べても Yahoo で調べてもトップに出てきますので、高齢者市民講座で、打ち込んでいただくとトップに出てきますので、ご覧いただければと思います。
札幌とか入れなくてもいいですか？
札幌市と入れていただければ、札幌市と入れていただければよりいいんですけども、入れなくても札幌市がトップに出てきます。
それは一番いいですね。短い方がいいですからですね。 ですね、次にですね、ふるさと埼玉との関わりについてお尋ねしたいんですけどですね、グローバルさんが埼玉県の高校のですね、校長先生を定年退職してですね、それからしばらくして札幌に移住されてきたのが2003年4月のことですね。でこれからの人生は人任せでなく自分で作っていきたいという思いを抱いて札幌に来られたと伺ったのですが、グローバルさんが札幌に移住した後のですね、ふるさと埼玉との関わりについてお伺いしたいと思います。
まあ、今話聞いてますと、なんか大冗談に振りかぶったような目標を持ってきて、ちょっとなんか青臭いような気持ちもするんですけれども、現在でも埼玉との非常に太いパイプでつながっていると、まあ、私は思っております。と申しますのは、転居する前にですね、埼玉の友人たちから、まあ、特に演劇関係の仲間だったんですけれども、まあ、北海道に転居したら北海道の情報をですね、何でもいいから定期的に、埼玉に発信してほしいという、こういう、まあ、温かい厳しいお達しがあったわけですね。私もちょっと調子に乗って、ほい来た、それではということで、その手に乗ってしまったわけなんです。で、その手に乗ってほい来たと言った以上、自分の言葉を言った以上はやっぱりそれを守りたいもんですから、実は北の国から札幌便という名前で、なんかどっかでちょっと聞いたような名前で恐縮なんですが、北の国から札幌便ということで埼玉には発信をしております、はい、
そしたらですね、コマーシャルに入りますね。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目、山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は火曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902、011-532-0902 までお問い合わせください。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード。遊ぶなら菅井&リノス。菅井ならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。菅井&リノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐ菅井&リノスへゴー。菅井ビルは南三条西1丁目。観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も菅井が一番。
いい。先ほどのですね、話の続きになりますけどですね、大原さんですね、北海道は初めて、まあこれは暮らすのが初めてって意味でしょうね。旅行やなんかは別としてですね、北海道は初めてだと聞いていますけれども、北海道の情報はどのように集めているんですか？
そうですね、これやっぱりアンテナを高くしてあちこちに出かけて探しています。例えば大通公園で雪祭りとかよさこいソーランとか大きな行事がありますが、そういう大きな行事だけでなくて花フェスタに出かけたりビアガーデンに出かけたりというようなことをしますし、博物館や美術館そういうところで出かけて調べたり、あるいは図書館では書物で随分調べてますね。で、道内旅行した時にもやっぱりシャコタン半島に行けばそのことを書いたり、エリモ岬に行けばエリモ岬のことを書いたりと、アンテナを高くして調べているわけです。で、これはこの転居してから4年半余りで現在120便、北の国から札幌便120便まで、出しておりまして、それが半年ごとにまとまった場合にはですね、まとまって半年ごとにまとめて、ホームページにもアップしております。ぜひご覧いただきたいと思っているんですけれども、ホームページはですね、キーワードは遠い憧れ、遠いも憧れも漢字を使うんですが、遠い憧れ、これで検索していただきますと、やはり先ほど調べてきましたら Google でも Yahoo でもトップに出てきますので、遠い憧れでぜひ検索してみてください。それで、トップページが出てきましたら北の国から札幌便というのがすぐ目の前にありますから、そこをクリックするとそこに入れるということになっております。
北の国から札幌便ですね。北の国からで泊まると何かのテレビドラマと同じになっちゃう、
ね、
具合
悪い
から北の国から札幌便というですね。それでふるさと埼玉のですね、方々の反応はどうでしょうか。
私が言うのは何なんですが、大変反響がありましてね、おかげさまで書くのも楽しみです。で、その書くのが楽しみということだけではなくて、それによって現在でも遠く離れた埼玉の友人たちと交流ができるというのがいいですね。これもやっぱりパソコンがそういうことなんでしょうかね。パソコンが便利だということなんだろうと思うんですけれども、で、会えば会ったでまたそれで話題が広がりますし、中にはですね、北海道に転居したいというのもいるんですが、転居すればと言ってるんですが、なかなかやっぱり踏ん切りはつかないようで、まだ転居してこないんですが、おかげさまで、埼玉との太いパイプが現在もつながっております。
どうもありがとうございました。そしたらですね、次の話題に入りますけどですね、高校演劇についてですけど、現役時代の郷原さんはですね、日本の高校演劇のリーダーだったと聞いていますけど、それにですね、プロのカメラマンも注目された高校演劇舞台写真集、これも出版されてますね。このように郷原さんも語るにですね、高校演劇は避けて通れないものですが、まず郷原さんの紹介記事、読売新聞からの抜粋ですけど、ファインダーを通してアップで見る生徒の汗、上手だとかの価値判断を超えた熱気、そんな魅力に惹かれ高校演劇の舞台を取り続けて30年余りという出だしが始まってますね。そしてできたのが郷原浩一舞台写真集、そちらになりますね。です、タイトルは未来を見つめて輝いて、高校演劇の魅力を求めて、素晴らしい写真集ですね。まず最初にタイトルを未来を見つめて輝いてとした理由についてお尋ねしたいと思います。
あんまり持ち上げられるとちょっとこそばゆいんですけれども、やっぱり未来という言葉を使いたかったんですね。高校生の姿というのはやはり未来を見つめて生きている、これは若い人は皆さんそうなんでしょうし、そうあらねばならないと思うんですけれども、で、特に写真を撮っていますとファインダーを覗いていますから、ファインダーを覗くと目というところにどうしても目が行く、目に目が行くというと、キラキラキラキラ輝いている目がいつもファインダーを通して見えるわけです。その瞳の輝きというのをやっぱりこの写真集のタイトルにしたいなという具合に思って付けさせてもらいました。
瞳の輝きですね。郷原さんの経歴を見るとですね、高校の先生時代はですね、校長先生時代も含みますけど、高校演劇の一筋の印象なんですけどね、高校演劇との関わり合いについてお聞かせください。
高校演劇、一筋にやってきたわけですけれども、もちろん授業もやってましたけどもね、そういう意味では幸せだったなと思うんですけれども、私は偶然のところから、演劇のエナジーもなかったんですね、学生時代は。偶然のところからこれに関わるようになりまして、どうせ関わるならば、一生懸命やりたいというそういう気持ちがあって、関わってきたわけですけども、特に 高校生の舞台を写真に収めたというのは、まあ、舞台が終わってしまうと消えてしまうというのが大変なんかもったいないような気がしたもんですから、まあ、写真に撮って撮ったからには、まあ、生徒たちが卒業するときにはアルバムにして送ってやろうと、まあ、こんな気持ちで、撮り始めたわけです。でやがて、まあ、自分の学校の生徒を撮るだけではなくて、どうせやるからには一冊の写真集ぐらい、作りたいなという気持ちがありまして、全国を歩いて、写真を撮りました。もちろんあの北海道にも来て北海道の高校の写真も撮っておりますし、写真集の中にもいくつか北海道の高校生のものが載っておりますけれども、まあそんなことをしてきました。で、そういう意味ではやっぱり私は高校生のエネルギーに支えられてやってきたということになるんだろうと思うんですね。でもしこれがなければ、まあ、私の現役時代の生活がどうなってたのかなということはまあ考えられないわけですけれども、そういう若者の生き方、そういうものに惹かれてこれまでやってきたという具合に考えております。
はい、実はですね、高校生の舞台を写真に収めた動機は何でしょうかと聞こうと思ったんですけど、今の中に全部入ってましたね。それではですね、ここで2曲目をかけたいと思うんですけど、ゴーバルさん、曲の紹介をお願いします。
はい、それでは2曲目もですね、酒井泉さんを偲んで、その澄んだ歌声をお聞きいただきたいと思います。 Listen to me。
それではですね、続きはですね、中島公園についてです。多彩なゲストをおいで願ってですね、放送しているラジオの半ばですが、ゲストさんにはですね、一つだけ共通点があるんですよ。まあ、資格と言ってもいいんですけどね。それはですね、中島公園が好きだっていうことなんですよね。で、ゴーバルさんはですね、中島公園のどの部分について魅力を感じていますか？あるいは中島公園との触れ合いについてお聞かせください。
はい、まあ、一番多く行くのはやっぱり文学館ですね。で、まあ、今も太宰治の青春という特別展やっておりますけれども、それから豊平館も好きですね。あの豊平館の池のほとりで、まあ、ぼーっとするのが特に好きですね。で、中島公園のいいところはやっぱりゆとりの空間がたくさんあるということでしょうかね。私はどちらかというと、まあ、遊園地などよりこういうさっぱりした空間、まあ、人が自由に使える空間っていうのがたくさんある、そういうところが、まあ、好きで、中島公園はそういう意味では押し付けがましいところが何もありませんし、まあ、大変好きですね。で、特にその2003年に転居してきた時にまず文学館に行って林芙美子の特別展を見たということは先ほどお話しいたしましたが、ちょうど同じ時期にですね、文学館で講演がありまして、イタリアの彫刻というタイトルだったんですが、なぜ文学館で彫刻の講座でしょうかね、があったかわからないんですけれども、その時にね、これ6回連続ぐらいの講座だったと思うんですけれども、安田寛のことをその講師の方の名前はすでに失念しておりまして、してしまっているんですけれども、ありまして、ああ安田寛という人がいるんだということを初めて知って、まあ、それで実は安田寛のファンになったわけです。で、中島公園にも安田寛の彫刻が総鏡っていうんでしょうかありまして、探してみると知事公館にもありますし、札幌駅にもありますし、芸術の森にもありますし、からその時講師から紹介されたアルテピアッツァビバイ、ここは安田寛の彫刻が展示してあるんですが、そこにも飛んでいきましたし、まあ、何回かその後も行っているんですけれども、まあ、そういうことで大変私は安田寛のファンになりました。で、安田寛の彫刻の何て言うんでしょうか、微妙な曲線で表現された何とも言えない柔らかい不思議な曲線ですね、あれが大変好きで、今でも安田寛の彫刻はよく見たり、なんかこう落ち着きを求めるために見に行きたいということがあります。
ああ、そうですか、どうもありがとうございました。話題さんはですね、中島公園とイベントってわけですけどですね、これからやるイベントとしてね、あさってしあさって、土日ですね、8月11日12日に札幌元気祭りってのがあります。これ今年で2回目です。ミニ地下鉄も通るんですよね。地下鉄ですわ、そうですわ、走るんですよちゃんと。 それからですね、北海道マラソン、いつもは8月の末だったんですが、今年はですね9月の9日になりました。それから過ぎた分ですけどですね、7月から8月初旬までの中島公園はですね、たくさんのイベントが賑わいました。7月4日はですね、来たら10周年、ちょうど来たら10年目なんですね、来たらバースデー。7月7日から28日は PMF パシフィックミュージックフェスティバル。7月20日および7月21日は、トイヘラマ花火大会。花火大会行きましたか？
行きました。
ああ、そうですね、あれ非常にいいですね。そして7月21日より8月5日、5日まで、世界のトップミュージシャンが集うビッグイベント、ミュージックテントインホワイトロックライブがですね、中島公園で開催されました。これはどうでしょうか？
知らなかったです。
知らなかったですね。じゃあ中島公園でですね、初のミュージックテントホワイトロックが設営されてですね、2週間に及ぶライブ、まあ2週間以上ですね、16日ですか、行われました。楽しそうなイベントですがですね、周辺が閑散としているのが気になりましたね。ジャズフェスタ全体はですね、4万人の来場がありましてですね、あのテントの中もですね、そこそこ入ってるんですよね。だけど私言ってのは周辺の方ですね、普通フリマやなんかやってる自由広場なんですけど、あそこにミュージックテントホワイトロックっていうのを設営したんですけどですね、素晴らしい施設ですけど、その周りですね。でミュージックテント自体は人里離れた草原でもですね、大きな船の上の甲板でも設営できるようなものです。しかしですね、中島公園の周りはですね、人口密度の高い住宅地なんですよね。この種のイベントを成功させるにはですね、近隣住民の理解も必要と思います。ホワイトロックはですね、外から見てもですね、幻想的な模様がですね、次々と変化して綺麗だし、ドーム状なんですけどね、そこに映るんですよ、芸術的な模様が。音が外に漏れるんです。一流アーティストの生演奏が外でも聞こえてしまうんです。聞こえちゃったって言ってですね、えらいことになった人いますけどね、株で儲けた人で聞こえちゃうんですよ。これは大丈夫なんです、聞いても。これを売りにしたらですね、近隣住民の支持が得られやすいんじゃないかと思うんですよ。つまりですね、札幌市ジャズですね、これは札幌市全体でやってるんですけどね、これを中島公園ではですね、その自由広場のホワイトロックを中心としたですね、一種のお祭りのようにしてしまったらどうだろうと自分では思ってるんですよね。音楽といってもですね、興味のない人にとってはただの騒音なんですよね。あ、音楽を嫌いな、興味ないって人はいないと思います。ただいろんなジャンルがあってですね、ジャズには興味のない人にとってはただの騒音ですよね。うるさいからやめてくれという苦情は必ず出ると思うんですよね。その時住民が周辺で、音楽を楽しめるような雰囲気ができればですね、ジャズもなかなかいいじゃないかというような感じでですね、苦情も減ってくると思うし、逆にですね、支持する人が増えてくるんじゃないかと思うんですよ。例えばですね、豊平川花火ですね、あるいは札幌祭りが、早い話、騒音をばらまいてますよね。だけど大部分の近隣の住民に支持されているのはですね、みんなが参加できる無料のお祭りだからだと、そういう部分もあると思うんですよね。でホワイトロック開催中ですね、数回です、会場周辺を歩いてみたんです。そしたら閑散としていてですね、もう手持ち無沙汰の係員がスタッフって言うんですかね、目立つばかりでした。お祭り気分どころかですね、普段より人気がなくてですね、閑散としているんです。普段だから夕沈みに行っている自由広場がですね、ホワイトロックに占領されて入れなくなっちゃったような感じなんですよね。たまに来た人もですね、他人の庭にでも廃業にですね、おずおずと広場に入ってくるっていう感じなんですよね。ホワイトロック自体はですね、設置に大金もかかるしですね、料金も、それ相当なものがいると思うのは当然ですけどね、だいたい2000円から7000円ぐらいだったらさ、で自由広場だけはどうぞ気軽に入って見てください、聞いてくださいっていう雰囲気でいいのではないかと思うんですよ。お祭りとか元気祭り、フィーメンマーケット、何でもそうですからですね、繰り返しになりますが、騒音を近隣に与えるのですから、近隣の人たちにも理解を求めるような姿勢が必要だと思います。それはですね、それには周辺住民がですね、一緒に楽しめるような工夫も必要と思います。以上は普段より寂しい感じの広場ですね、ホワイトロックが設置された自由広場を見て感じたことです。例えばですね、札幌祭りのですね、見せ物小屋を見てくださいってわけですよね。見せ物小屋はなくてね、ちらりと見せるんですよ。 ちらりと見せる部分というのはこのホワイトロックで言えばですね、ドームの綺麗なところを見せてですね、音楽も中から聞こえてくると、これはちらっと見せる部分です。それと大いに違うのはですね、見せ馬の山ではもう呼び込みがすごいんですよね。呼び込みでもって入りたくなったりもするんですが、そういう部分が全然感じられなかったと。ただ施設だけがポンと作ってお客さんが遠くからやってくると、そんな感じがしましたね。それからパシフィックミュージックフェスティバルと来たらです。パシフィックミュージックフェスティバルですね、7月7日から7月28日でした。中島公園中ですね、旗フラグですね、で飾られて PMF ムードになっていましたけど、 PMF は世界の若手音楽家の育成を目的とした国際教育音楽祭です。20世紀を代表する音楽家レナード・バーンスタインの提唱でですね、1990年に始まりですね、毎年夏日本の札幌を司会場にして開かれています。ところで札幌交響楽団と PMF の存在がコンサートホール建設の追い風になったと言われています。まあ、10年以上前の話ですけどね。建設後のソフト事業が先行した珍しい例だそうです。水と緑の公園にですね、コンサートホールがふさわしいと思いますね。中島公園にコンサートホール来たらが来て、で札幌で中島公園の景観が大きく変わりました。その来たらがですね、7月4日を迎え開館10年目となりました。来たら開館10周年記念特別企画、世界オルガン名曲シリーズですね。来年3月まで開催中なんですよ。もう4月からすでに始まってます。これから3月までですね、あと7回あります。特別コンサートがありますけれども、料金は500円が5回、2000円が2回と格安です。キタラの専属オルガニストはですね、1年交代です。10周年ですから、10人のオルガニストたちが交代で登場します。二度とないチャンスですね。世界一流のオルガニストがのコンサートですよ。楽器の女王と言われているオルガンの魅力を心ゆくまで堪能してください。世界オルガン名曲シリーズ、10人のオルガニスト、それぞれのトッカータとフーガです。トッカータって何ですか？やっぱりこれですね、花火ですね。毎年3回ある豊平川花火大会ですが、今年は読売花火大会が夕張で開催となったために7月20日と21日の2回になってしまった。確かね、11日頃にも夕張でやるはずです。夕張まで見に行けば3回見られますけどね。迫力のある花火見物ならやはり豊平川河川敷ですが、実際の話楽しみながらいろいろですね、ホテルでディナーを楽しみながらもよし、自宅のマンションのベランダからもよし、あるいは職場や学校の屋上からも花火見物はできますと。そろそろエンディングですけど、人と人とつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花をつなぐハード面では、路面電車ソフト面は山花新聞や山花ドットインフォなどのホームページ、そしてこの番組山花明日もいい天気も街づくりの一端になればと思っています。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山花明日もいい天気番組ブログでお聞きになります。検索は山天 FM が便利です。ひらがなで山天アルファベットで FM です。ひらがなで山天アルファベットで FM です。次回はフィクさんとニコルさんのラジオ気になる話です。お二人のほんわかなトークをお楽しみください。次のラジオの半ばは10月11日です。中島公園が一番美しくなる季節、秋を迎えます。水と緑の中島公園から歴史と芸術の中島公園へ変わり目の季節です。芸術の秋にふさわしいアーティストをゲストに迎えたいと思っています。どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。